一緒にボードゲームしようよ。ホラーボード。
はい。今回も始まりましたホラーボード。
はい。
はい。
はい。このラジオはうる覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
タオリンです。
チョパミです。
イエーイ。はい、ということで今回はですね、なんと第14回、はい、前回が第13回がね、はい、あの本当おふざけのね、
はい
はい、花火大会にお邪魔してのね、
はい
はいはい、またゲリラ収録でしたけども、
突然のね、
はい、
そうですね、
まあ、あれを1回と数えていいのか分かりませんが、
そうですね、ちょっとね、
はいはい、今回で第14回です、
はい、
はいはい、
ということでね、今回もどんどんねフリートークを話してね、
はいはい、
で終わろうかなと。
ホラボドは？
ああ、そっか。
最近ちょっとね、あのボードゲームの成分がだんだん減ってきてるような気がする。
あれはね、気づいちゃいました。
あれっていうね。
各所で言われてますけど。
あ、
そちらね、それはね、もう仕方ないです。なぜね、ボードゲームの話だけでね、
はい、
番組が持つわけないんだよ。
どういうことだよ。
いきなりなりましたね。
ホラボド真っ向か
んで。なんでホラボドってつけたんですか。
確かに、はい、まあ、
はい、
言ってもフリートークも情報も込みなんで、
はい
はいはい、有益なものも、
ね、紹介の部分も含めてね、
そうです、はい、含まれていますから、
はい
はいはい、というわけでね、早速フリートークに入っていきますが、
はい
はい、お二人はネタとラジオっていうのはご存知ですか。
あ、
はい、はい、このね、こちらの、あのネタとラジオさんはですね、
はい、
アコさんで、
はい、
ゴエジさん、
はい、
という二人の、
はい
はい、夫婦による、はい、ボードゲームラジオなんですが、
はい、
はい、
素敵ですね。
そうでしょ、ね、お子さんがね、
はい、
いらっしゃって、
お子さんもいらっしゃる、
はい、そうです、
はい、
でそのお子さんが寝た後に、撮っていらっしゃるので、
なるほど、
はい、なので、
はい、
寝た後ラジオと、
寝た後の大人の時間ラジオですね。
そうです、なんか言い方
言い方なんかちょっと意味合いが変わってくるような気がするんですけど。
え、はい、何か間違えました。
そんなね、
はい、
ネタとラジオさんの、
はい、
はい、アコさんもね、ゴエジさんもね、ちょくちょくと、
はい、
はい、ツイッターなんかで連絡をくださって、
はい、
応援のメッセージなんかもくださるんですが、
はい、
アコさんの方から、
はい、
はい、直接、メッセージが届きましたので、
はい、
ここで突然ですが、お便り紹介、
はい、
はい、させていただきたいと思います。はい、第11話の武器人間を聞きました。人間シリーズはファンが結構いそうですね。フィギュアは、ホットトイズあたりから出たら間違いなく購入しますね。かっこ笑い、かっこ閉じ。次回も楽しみにしています、ということでした。
はい、武器人間とか聞いてくださったんですね。ありがとうございます。
そうですね、はい、あのお二人とも前話聞いてくださったみたいで、
はい、
はい、ですね、
非常にね、
はい、
でアコさんが特にですが、
はい、
あのホラー大好きなんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、そうなんですか。
仲間ですね。
はい、そうですよ。
お二人とは仲間ですね。
そうですね。そうなんですよ。だから以前ね、あの怪談会っていうのを、
はい、
ネタとラジオの中でもされてまして、
はい、
はいはい、そちらも非常に面白いので、はい、リスナーの方でまだ聞かれてない方は、
ね、
ぜひ聞いてみてください。
聞かせていただきます。
はい、はい、
ぜひぜひ。
というわけでね、
はい、
アコさんも、あとゴエジさんからも連絡があるんですけど、
はい、
またツイッターの方なので、
はい、
はい
はい、
そちらまたそちらで見ていただくとして、
はい、
アコさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、でですね、他にもですね、まあ、ついでに言いますと、
はい、
パワーナインゲームス、パワーナインラジオですね、
はい、
の、ナインさん、
はい、
からですね、また連絡というか、
はい、
お便りがありまして、
はい、
最も勢いのあるラジオですねと、
あ、なんと、
また応援のメッセージが、
はい、
ありがとうございます。
あ、そうですね、
褒め上手ですね。
ああ、そうですよ。
へえ。
もうナインさん本当にいい人ですからね。
何も出せないというのに。
はい。いい人ですからね。なんか、ね、あの、いい人の割には、あの、ツイッター炎上してましたけどね。
なんでそう？
やれよ、見たときはもうゾッとしましたね。
そんなことがあったんですか？
ネットって怖いですね、
はい。怖いですよ。しかもその別にボードゲームをね、ディスったとかそういった話ではなくてね、
はい、
純粋にまあ、ナインさん自身のね、
はい、
意見をちょっと書いたわけですよ、ツイッターで。
はい、
うーん、 ところがやはりそれをその何ですか、
敏感な方々が、ね、
敏感な方がやはりその広げちゃって、要はリツイートしてしまって、そのリツイートってやはりそのナインさんをフォローしてない方も見れちゃうんで、そこからどんどんどんどん拡散してしまって、でそのナインさんが意図してない部分だけが拾われてしまったんですよ。
ああ、ちょっとネットの嫌なところですね。
それで何を言ってるんだみたいな形になってしまって、いや私たちもね注意しましょう。
そうですね、もういつかボコボコにされるかもしれない。
近い未来かもしれない。
大炎上みたいになってしまったらね、恐ろしいですからね。
そうですね。はい。でね、はい、まあそれで言うとね、まあボコボコにはされな、されて今はないですけど、
はい、
まあいろんなね、もしかしたら裏ではね、はい、言われてるかもしれないですが、ただね、なんかあのミスターミスのミスミスラジオの、ミスターさんがですね、ツイッターの方でですね、
はい、
あのホラボドさんは他を寄せ付けないと。
は
い。とどまるところを知らないと。
はい。
っていう風にね、言ってくださってね。
皆さんなんでそんなに褒めてくださるんですか、
まあ、これ、もしかしたら褒めてないかもしれない。
他を寄せつけない。
寄せつけない。
とんがりっぷり。
その言い方もしかしたら、
ちょっとね、あれですね、異星人的な扱いを受けてるかもしれない。
かもしれない。あんまり深読みしなくて、もう素直に喜んでおきましょう。
あ、そうですね。
でも、聞いてくださってるっていうことですからね。
はい。
あ、そうです。
嬉しいですよね。
あ、それとあれですよ。もうあの、モテゲー男子更衣室。
はい。
の、はい。あ、こちらもあの、ボードゲーム、ポッドキャストとして有名な、はい。
はい、
佐々木さんとね、野崎美さんがやられていらっしゃる、はい、はい。ラジオなんですけど、そちらの第34回でもですね、
はい。
はい、ホラボドの名前が出てましたよ。
あ、ほう。
ありがたいですね。
はい、ありがたい。いやこれね、
はい、
結構ね、いやもうびっくりしましたけど、
はい、
野崎美さんがね、実はあのホラボドを実はずっと聞いてくれてたと、
はい、ありがたいですね。
しかもですね、
あの皆さん聞いてくださってるんですね。
なんですか、あのみんなでママを見ようの回あったじゃないですか、
はい、
ホラー映画を見よう、
はい
はい、
でブラックストーリーズをね、はい、みんなでやった。
あれですね、あの、ナルチちゃんとかがいた時。
そうです、そうです、そうです。現役女子大生の、
はい、
ナルチさんが出た、あれでね、なんか突っ込んでましたよ、そうです、そうです、そうです。
あ、我々の、
野崎さんが、
はい、
女子大生出てたぜって。
え、そこですか、
はい、
あ、これは我々の意図した通りじゃないですか。
いやその通りですよ。
まあ、確かにね。はい。
やはりその女子大生を、出演させて、
はい、
それに敏感に反応してくれるね、
はい、
男性というかその方をね、
素晴らしいですね。
そうですね。
待っていたんですが、
はい、
やっと出ましたね。
あ、食いついてくれ
ましたね。ありがたい。野崎さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、本当そこまで聞いてくれてる。だから、もう口だけじゃないってことですよ。聞いてます、聞いてますって言って、実際には聞いてない方もいらっしゃいますけど、
はいはい、
ね、ところが野崎さんはその女子大生が出てるところにもちゃんとフューチャーしとるっていうことは、
ありがたいですね。
そうですよ。ありがたい。
これはぜひあれですね、ナルチちゃんにも教えたいですね。
あ、そうですね。はい。ナルチさん、直接。
はい。
はい。じゃあ行っておきましょう。
はい。
はい。もしかしたら彼氏に怒られるかもしれないです
ね。かもしれないですね。
はい。
どういうことだってね。
そうですね。はい。まあまあまあ。
彼氏もポッドキャスト聞いてるんですね。
いや、聞いて、いや、聞いてないから今私たちは無事でいるんです
よ。そうですね。
そっか。
これ聞かれたらもう今ここにいないんですから。
そうそうそうそうです。っていう風にね、
そうですね、
はい、いろんな方が聞いてくださっていますので、
はい、
はい、で、
はい、
はい、まあ、次の話題に行くんですが、
はい、
先日ですね、また大久保の方でですね、
はい、
ボードゲーム会、はい、参加させていただきまして、
はい、
はい、はい、まあ、そちらは半分ほどが声優さん、
はい、
で、
はい、
半分ほどがクリエイターの方っていう風な参加の、
はい、
はい、ボードゲーム会なんですけれども。はい、金井誠二さんと、また。
あ、
はい、またお会いしました。
同じ。
はい、
あ、そうですよ。ちょくちょく会ってます。
そうなんですね。
はい、で、その金井誠二さんと、
はいはい、
同じ宅になったので、
はい、
以前に、購入させていただいた、つくるかさんの、
はい、
部族。
はい。
はい。
と、あと、ご板をさせていただきまして、
はいはい、
で、まあ、恥ずかしながらね、はい、私これだけね、
はい、
ボードゲーム、ラジオなんてやらせてもらってる身分ですが、実はご板をやったことがなかったんですよ。
あら、
うん、あら。
なんで、
う
ん、
はい。
なので、もう、ね、まさか、そんな金井さんに誘っていた、はい、あ、そう、誘っていただけたんです、ご板を。
あ、
ご板しましょうって。
はい、はい。
やったことないんですかって、
はい、
言われて、
はい、
いや、じゃあぜひやりましょうって言って、
はい、
ってもらえたんで、
はい、
ああ、わかりましたって言って、その、金井さんのところ行ったら、
はい、
ご板がないんですよ。
はい。
ご板ないんですよ。
はい、
で、何をするのかなと思ったら、その、金井さんの、
はい、
ラブレター。
はい。
あ、はい。
はい。あの、前回ね、花火大会の中でもやら、はい、やった、はい、ラブレターを取り出してですね、
はい、
これでご意図をしますと。
なんと。
え、できるんですか？
できます。
あ、お
ご意図というゲームは、そもそも、あ、リスナーの方でご意図を存じ上げない方もいらっしゃると思うので、簡単に説明させていただきますと、ごいたというのは、石川県のですね、能登地方に、明治時代から伝わる、ま、今で言うとカードゲームっていう風になってるんですけど、実際には将棋のような、はい、駒を使って、
はい、
はい、昔遊ばれていたものなんですね。
はいはい、
で、カードの枚数も少ないですし、特に特別なものは必要ないので、
はい、
はい、今、簡単にできるんですよ。ということはラブレターのカードでもできると。はい、
なるほど、
はい、
数が合うんですね。
はい、
ね、
合います合います。
あのごいたの種類は、カードの種類が全部で8種類。
はい
はい、
そうですね。うん、
で合計32枚。
はい、
ラブレターのカード、まあキャラクター、ラブレターですとキャラクターのカードになりますけれども、
ちなみにラブレターといってもですね、はい、アークライトさんから発売されている、
はい、
ラブレター、まあ、新版ですね。そちらにはですね、
はい、
通常の、カード16枚プラス追加カード、
はい、
でさらに、能力が書いていない、
はい
はい、
カードがあるんですよ。
あ、そうなんですね、
はいはい、なので兵士を、
はい、
10枚、
はい、
あ、はい、
とか、
はい、
同系を、4枚といった風に、
はい、
準備できるんですね。
はい、なるほど。
なのでラブレターを使ったご意見ができると。
はいはい、おー、なるほど。
じゃあそれをやったんですね。
やりました。
はい、
こちらね、本来のご意見に比べるとやはりそのエッセンスといいますか、
はい、
フレーバーがつくじゃないですか、
はい、
キャラクターカードの。は
い、そうですね。
で、まあアタックとブロックに関しても、
はい、
兵士でアタック、騎士でブロックみたいな、
はい
はいはい、そういう風に言えるんで、
はい、
なんかこうやっててですね、また新鮮な気持ちでできましたんで、
はい、
ぜひリスナーの方もね、ごいたは持ってないけどラブレターは持ってるという方は、
はい、
ちょっとネットなんかでごいたのルールを見てみて、
ね、
はいはい、ラブレターで遊んでみるとまた新しい、
それは面白そうですね、はい、
っていうのをね、はい、考え政治さんにね、紹介していただいて、はい、いやー、素晴らしいなと。
素晴らしいですね。
で、またとてつもなく楽しかったですね。
ごいたは、私もこの前、初めて。
そうですよね、そうですよね。
はい、
チュパミさんとカオリンさんは、先週かな、
はい、
先週の、
はい、
うちでやった、もみ亭でやった40時間耐久ボードゲーム会。
例によって、例によって。
そうですね、
はい。
このね、40時間耐久ってところがね、いろんな方に突っ込み入れられたというか、
はいはい、
なんというかすごいですねと。
はい。
はい。
はい、ツイッターなんかでも、GS ヒカルさんや、
はい、
いろいろな方からね、なんか、
はい、
コメントいただきまして、
はい、
40時間ってって、
はい、
そうですよね、
はい、まあまあ厳密に言うと途中でね、はい、4時間3時間とかね、睡眠も取ってますし、はい、
4時間3時間が睡眠なんですよね。
そうですそうです
で、驚くことですよ、
ね、参加される方も、
はい、
私以外の方はね、まあ基本的に自由参加なので、
はい、
ちゃんと寝てる方もいらっしゃいますけど、
まあ、
はい、
はい、
ただ私においてはまあ食事を取るのと、
はい、
まあ移動とか、
はい、
車での移動とかも含め、
はい、
まあ除外するとね、
はい、
除外すると、今回は42時間ですか。
そうですね、
はい、
になりますよね。
ジャックバウは超えてますね。
超えてますね。っていうね、はい、もう最後らへん白目向いてましたけどね。
そうですね、最後の方は、はい、私もチパミさんもかなりも電池が切れていて、ほぼほぼ口数が少ない。
あんな静かなウーゴやったの初めてですよ。
ウーゴ、ウーゴやってましたね、
はい、
最後
は、はい。ものすごい静かでしたけどね、
えー。
もう全員電池が切れていたので。
脳太ってしか会話がなくて。
会話がない。
あんな面白いゲームをちょっと
やだよ。
ウーゴが面白くないみたいじゃないですか。
めちゃくちゃ面白いんですよ。
多分面白いんだろうなという 記憶しか今ない
です。コミさん初めて、
ね。記憶ないの？
モミさんがね、説明に来てくださったんですけれども、
はい、
本当に覚えてないです。
でもカオリーさん、しっかり勝ってましたけどね。
なぜ勝ったかは覚えていないって。
すごいですね、
真っ白に燃え尽きながらパンチ打ってましたから。
すごか
ったですね。明日の
ジョーじゃない。そうなんです。
やり直したいですね、また今度。面白いんだなっていう、だろうなっていう気持ちは。
ダメだ、この人。
カオリーさん。
ダメだ。
そっか、カオリーさん、スタンドで勝ったかった。
40時間後ですよ。
はい、
死ぬわ。
カオリーさんは普通にお昼から来てたじゃないですか。
でも
私は もう朝からもう次の日の朝までずっとですよ。
コミさんと一緒にしないでください。
あ、そうですか。
おかしいですから、
ね、まあそうですね、あの私の家エネルギータンクありますから、ね、
いいか、
それ注入、いい感があるんで注入すれば何とでもなる
んで、はい、おかしいですよね、大見さんしか使えないですけどね。
そうですそうです、
本当後半になっても生き生きしてますもんね。
生き生きしましたね。
おかしいですよ ね。
アバロンやって夜中にアバロンやって燃え尽きたはずやのに、その後にまたね、
はい、
朝から
ね、
うん、でまあね、結局4時半ですか、朝の、
はい、
までやりましたね。
そうですね、
はい、
外が明るいんですよ、
はい、
いやいや、まだね、皆さんが帰った後ね、私はまだ片付けたりね、はい、いろいろやってるわけですから、はいはい、あと、ね、みんなで遊んだボードゲームを一個ずつ箱開けて、
はい、そんなことしてたんですか。
そうでしょ、コンポーネントがちゃんと足りるかをチェックしてるんですよ。
偉いというか、まあ細かいというか、あまり信用されていないというか。
いやいやいやいや、
まあ、まあお互いの信頼ですか。まあ
もし次開けた時に足りなかったら、はい、あいつらって、
まあ、呼んでもらえなくなるかもしれない。
あと掃除機をかける前にちゃんと ね、はいはい、ね、確認しておかないと吸い込んじゃうと大変ですからね、
は
い、
ビープル吸い込
ん、ビープル君がねどっかに行っちゃうかもしれない、
は
い、
でね、まあ話を戻しますけど、はいはい、まあそちらの回でね、
はい、
あの二人はご板を初めて、は
い、そうですね、させていただいて、
ね、はい、さんとチームでね、
はい、どうでした？
いやもうね、あのまあ結果から言うと負けたんですけども、
はい、
そうですね、
決まり手があの香りという文字、
はい、
ああはい、ゴンですか？
はい、ゴンですね、
ゴンですね、
はい、
まあ、あれを6回くらい出しましたよね、はい、
そうですね、香りさんが、
はい、カオリンさんが香りを、
香りを出して勝つっていうのは3回くらいやりました。
そうですね、
おすごい、
カオリンチームはもう、
まあ、ついついね、
あの
香りって書かれたカードはね、は
い、反応してしまうっていう、ね、
はい、
そうですね、香りって書かれたカードは、
はい、
まあ、1枚につき20点でしたっけね、
はい
はい、
はい、で、あの他のカードに比べると他のカードはあの強いカードで50点ぐらいあるので、
あ、そうです、50点です、
はい、
方が50点ですね、
まあ、強くは ね、ないんですけどね、
はい、それでもう地味にね、はい、積み上げていって、
まあ言っても、
はい、
ゴン、
はい、
あと死と書いてある負ですかね、
はい
はいはい、
こちらの2つは、王に対してね、はい、強いので、
はいはい、
じゃんけん的に言うとね、あの後出しとしては相当強いんですよ、
はい、
はい、
うん、なのでこちらの2つを中心に考えるとゴイツはまた、はい、戦略的にもまた変わってきますんで、
なるほど、それを聞くとまたやりたくなりますよね、
はいはい、そうですね、
もうこれが、
じゃあ今度金井誠二さんとやってみるといいですよ。もう金井さん超絶強いですから、
うわ
本人が言ってましたもん、あ、私あの強いんで一緒にやらない方がいいですよって。
少年漫画の主人公みたいな、
かっこいいですね、でも、
まあ、実際ゴイタといった、
はい、
ゲームは、
はい、
まあ、明治時代からあると言われているので、はい、はい、もう歴史がね非常に、まあ、積み重なったものがあるんですよ、
はい、
うん、
でもですから、あの金井さんはあの明治時代からやってるわけじゃないですか。
ああ、そうですね、あ、いや、その可能性もありますけど。
その可能性
いや、実年齢聞いてないんで、あ、もしかしたらその可能性もありますけど。
あ、そうですね、お若く見えます、
ね、みんながね、若く見えちゃう系ですね、
荒木先生と一緒で吸血鬼の可能性が、
はい、ちょっと化け物扱いをされてしまうレベルの人ですね、
はい、強いですね、
でもすごいですね、強いんですね、
はい、
それを聞くとちょっともうやってみたいというか。
そうです
ね、あ、じゃあぜひぜひ、
はい、
あ、そうそうそうそう、
ちょっと会いに行きますね、
はい、そうですね、はい、
あのそれでね、あのまあ告知の時にちょっと話をさせていただこうかなと思ってたんですが、
はいはい、
またあの9月の13日に、
はい
はい、大久保で今度は私が、
はい
はい、主催でボードゲーム会を、はい、させていただきますので、
はい
はい、まだあの金井さんの参加などは決まってないんですけど、
はい、
そちらにはですね、なんとパワーナインラジオのナインさん、
ナインさん、
ほ、
さらにですね、モテゲー男子更衣室の野沢国さん、
あら
あら、
この二人が参加することが決まっております。
はい、
おお、
あれですね、女子大生が来るといいですね。
え？いやいや、来ないです、来ないです。別にあの野沢国さん女子大生が好きっていうことではないんですよ。
あ、
決して。
あ、そうなんです、
そうなんですね、
はい。そこは勘違いしてほしくないんですけど。
なるほどなるほど。
はい、
はい、
違います違います。あの本来、パワーナインラジオのナインさんも、はい、野沢国さんもそんなね、面識があるといったら、おそらく、まあ、ゲームマーケットとか、
はい、はい、
そういうところでのみになると思うんですけど、
はい、
一緒に宅をね、囲んで、
はい、
でですね、
はい、
収録を、
はい、
させていただけることになりました。
おー、当日です。 お
ということでね、はい、5月13日は、はい、カオリンさんとチュパミさんもね、出席して、で、ナインさんと野沢国さんを交えて、はい、
はい、
収録をさせて、
まあ、できれば、ただちょっとね、緊張してしまうので、私たちはちょっと観覧席の方にね、行きたいですけどね。
いやいやいや、そこは、そこはちゃんとやりましょう。なんで私一人ばっかりやるんだ。
その時にやったら多分、ラブレターするんですいませんとか。断らせてい
ただきます。
そうですね、
それはダメですよ。
シャイなんですよ、シャイ。
シャイなんです。
シャイとか関係ないです。
ドシャイなんです、ドシャイ。
ドシャイ、あ、ドシャイなら仕方ねえか。ドシャイならね。うん、よくないよくない。
ダメ
か。ねえ、お二人、まあ緊張、実は緊張しいですからね。
はい、はい、実は緊張しいですね。
そうなんですよ。
はい、まあ気持ちはわかりますけど、そこは頑張っていただきたいところとは思っています。はい、まあまあ、その時の都合で、
ね、
はい、考えて。
まあ、はい、お会いできれば。
そうですね。
それは嬉しいことはないですよ。はい、
で、さらにですね、はい、そのお二人以外にもですね、
はい、
はい、豪華ゲスト。
はい。
はい、実はですね、二人は存じ上げるかわからないんですが、
はい、
パズルガールズというアイドルが、
はい、
アイドルですか、
はい、アイドルグループがあるんですよ、
はい、アイドルの方、
はい、こちらはですね、あのリアル脱出ゲーム、
はい、
こちらの公式アイドルなんですけれども、
はいはい、
そのパズルガールズのメンバーである久喜田佳菜子さん、そして伊達あずみさん、
はい、
この二人がこのボードゲーム会に参加することになりました。
おー、アイドルですか、
ね、
これももうね、
すごいですね、
もう参加者のもう色めき出すのが
見えますね、
はい、
もうね、アイドルの方とかね、もう見ながらボードゲームをチラッチラッと見ながらボードゲームできるなんて、
またキラキラしたものがきっと周りに飛んでるんでしょう。
ちなみにその伊達あずみさんの方は、あのカタンの大会経験者、
はい、
かなりカタン、
そうなんですか、
はい、上級者なんですよ。
強いってことですよね。
あ、そうですね。なのでね、あの、
さすがですね、
伊達さんとは絶対にカタンはしません、は
い、そうですね。そうですね、聞いといてよかったなと思います、
はい、まあ、おそらく伊達さんも はい、やってくれないと思います。
いやいやいやいや、もう断ることにやろうっていうかもしれないじゃないですか。
そんな、ですか、そんなね、あの初心者とはね、もうそんなやらないよって、
もう勝っちゃうんでごめんなさいって、
ごめんなさいっていう。
あ、そうですか。あ、そうですか。
我々はまだ弱いんで、ちょっと悪いですね。
まあまあまあまあまあ、
はい、とても楽しみですね。
そうですね、
はい、いろんな方々が、ね、
はい、告知で話させていただくのでちょっと先に、
はい
はい、伝えさせていただきましょう。はい、はい、で、まだまださらにフリートークは続くんですが、
はい、
ま、話は戻して、
はい、
先日参加させていただいた大久保でのボードゲーム会においてですね、はい、声優の、はい、金村明日香さん、
あ、はい、
そして脇本和恵さん、
はい、
こちらのお二人のタイトルコールも、はい、
あら、
いただきました。
お
ー、はい、ありがとうございます。
はい、こちらもね、順次ね、
はい、はい、どんどん増えていますね。
あ、そうですね。
ありがたい、
ありがたいですね。
はい、ありがたいですね。はい、まあ、そこら辺にして、
はい、
でですね、そのボードゲーム会の次の日、
はい、
はい、ちばみさんね、一緒に行きました、はい、ラフティング。
急に話が変わりましたね。
はい、いや、もうボードゲーム全く関係ないんですけど、
6人で、
あ、行ってらっしゃいましたね、そういえば。
はい、
そうなんです。
はい、でね、
はい、
あれは大月というところですかね。
山梨県の大月市ですね。はい。はい、
にラフティングという、はい、あ、かおりさん、ラフティングってわかりますか？
あ、わかります。私も、あの、行ったことが。
あ、そうなんですか、ね、
はい。おそらく行ったところ同じところなんじゃないかなと思うんですけど、
ね。あ、じゃあ有名なんですね、あそこ。
多分私もあの紹介で、あの、連れてってもらった
立
場、はい、なんともあれなんですけれども。
色黒のイケメンたちがいっぱいいる。
いっぱいね。
はい。
はい、イケメンね。
はい。
ムッキムキの。
サーバーじゃないかっていうぐらいの、ね。
ムッキムキのね。
そうですね。びっくりしました。
びっくりしますよね。
海男なら川男がね。
川男。罠男、川男。
いらっしゃるね。
そうですね。はい、まあ、山の中の、
はい、
急流滑りですよね。はい、
はい、
ボートに乗って急流滑っていくわけですけど、そちらにね、
はい、
私とちぱみさん初めて、
はい
はい、参加させていただいて、
そう、ね、6人で一緒のボートに乗るっていうのをやりまして、
パドルを持って、
ただ、
はい、パドルを持って。
ね、大久保からね、次の日、大月でしょ。
よく疲れましたね。
すごい疲れましたけどね。
はい、
ぐったりしてましたよ。ただ、私、泳げないんで。
はい。そうなんですか。
ボートにぐーっとね、しがみついてましたね、
はい。また怖いんですよね。私も泳げないんですよね。
はい。
それで行った時に、
はい、
意外と深いんですよね。
あ、深い。
上から見ると、そこがすごい遠くて、
はい、
怖い、まあ、泳げる方はね、まあ、わーってなるんでしょうけど、
はい、
怖い人は、
はい、
ヒッってなるんですよ。
まあ、確かにそうですよね。くるぶしぐらいまでの水位やと思ったら、
はい、
隣が、
はい、
もう身長よりも
深い、そうですね、深い2メートルとかあったりとかって、
うんうん、でもだからかもしれないですけど、私泳げるんですよ結構、
はい、
ところがね、
その過信が招いたのか
しら、よくなかったんでしょうね。まあ、あ私自身が泳げない身分で、まあ、もちろん皆さんライフジャケット着てるんですけど、あ、
はい、
あのチュパミさんがね、あの私の前の前の、あの要は席で、
はい、
あの漕いでたんですけど、まあ、急流のね、途中でね、
そうですね、
チュパミさんの、
はい、
あの姿がふって消えたんですよ。
え、消えたって。
私ね、あのその後、20〜30メートルは流されたんですよ。
あ、落ちたんですか？
落ちた
ということは。
落ちて消えました。
落ちて消えました。
川の木図となりました。
はい。いやーもうね。
びっくりした。
途中でボートがちょっと横転しそうになって。
まあ傾いて。
そうなんですよ。
はい、
で、その時に隣、友人の女性やったんですけども、はい、その、友人の女性を、ちょっと私が潰しそうになったんで、
はいはいはい、
これは危ないなと。
危ないと思って。
危ないなと思って手をちょっとパッて離した瞬間に、なんか気がついたら、あの川の中にいて。
あれですよね、掴むところが、ボートの中に紐状のところがあるんですよね。
あ、ありますね。
もうちょっと急なところは掴むんですけど、それを離しちゃったわけですね。
離しちゃいましたね。
いや、もうびっくりしましたね。
はい。みんな、えってなりますよね。
いやー、もう、なんですか、もう、バニラアイスのスタンド攻撃食らったのかなって。バーンって消えたんで。
あ、そっちのとことか見てなかったんですか？
で、なんかね、足だけ見えたんですよ。いや、私自身も言っても、はい、その、うわーって急流だーってなって、みんなしがみつけってね、インストラクターの方が、
はい、
言ってくれるんですよ、ね、
叫んでくださったんで、
はい、
そこでグーって、
はい、
グーって見てて、
はい、
で、パッて目開けたら、
はい、
チュパミさんの足だけ、川から足だけが出てて。
ああ、シンクロライズ
の。なんかすごいですね、川の中で足が。
アブドゥルの、
ね、
アブドゥルの腕みたいな。なんだこれはって、もうそこスローです、スロー。
あーあー、はい。私の中でも結構スローで、翌日は三面記事にチュパミっていう、行方不明チュパミみたいな、
ね、
出てるなっていう。
すごいですね。でも結構流されたまんま。
そうですね、流されて、オールも、あと靴も流されちゃって。
靴ね。あ、そうだそうだ。靴なくなりました
ね。一応ね、履いてるんですよね。
ね、
まあ、マリンシューズみたいなものをね。
B さんじゃないです、ね。
はい。それを流されちゃったんですか？
そうなんですよ。
びっくりした。
びっくりしましたよ。あ、これ死んだなって思いました。
あれは気をつけないと。
かなり流れも急なんで、危なくないですか？結構岩のね、ゴツゴツしてるところもかなりあるんで。
そうですね。スタッフの方が焦ってたのは見ました。
あ、そうですね。あ、言ってました。チュパミさんは、その時もう、川の底にいたんで、全然聞いてなかったんです。はい、けど私は真後ろにインストラクターの方がいらっしゃったんで、
はいはいはい、
落ちた瞬間に言ったセリフが、はいはい、なんでここって
インストラクターの方ってもう予想外すぎて
まだ出だしのまだ言ったらレベル1みたいな急流のところで、はい、ザッポーンって落ちたんでなんでここ
思わず出てたことなんでここ
なんでここ
大丈夫ですかとかじゃなくてなんでここ
それ第一声。
まあでも私以外にももう一人落ちましたからね。
ああ、そうですね。二人して落ちましたよね。
いやでも怖いですね。怖くなかったですか？落ちて気がついた瞬間。
それがちょっと不思議と怖くなくて冷静だったんですよ。
それも死んでるとかじゃなくて。
じゃなくて。
ああ、もう安心みたいな。
これね。
これはもうニュースに載ったらこういう感じかなっていう想像をしてました、
ね。これね、カオリンさんね、今こうやってチパミさんね、
はい、
ちょっと強がってるのか、
はい、
ね、怖くないって言ってますけど、はいはい、私ね、実際その、こうザバーンって出てきたチパミさんをね、
はい、
もう脳裏に焼き付いてるんですけど、
はい、見たんですね、そこ
顔面蒼白で、
はい、
あーって、あーって出て
きた。もうやばいやばいみたいな。
って出てきたんで、うわーって。
そうですね。もう現実逃避するレベルやったんで、多分ね、やばかったでしょうね。
怖かったー。ゾッとしましたよ。
ゾッとしますね、それは。
はい、
でも急いで引き上げて。
だからもう今度ね、ホラボードのゾッとする回、
はい、
で話してやろうかな
って。その顔の話を。伝わらないじゃないですか、
そうですよ。
もう言っちゃったけどね。
言っちゃいました。もうネタ使っちゃって。
でもあそこで助けを起こしてもらったんですけど、
はい、
最後にボートで、ボートの上に引き上げてもらったんですよ。
はい、そうです、ね。
でも一緒に来てた友人の女性2人に引き上げてもらったんですけど、
ええー、
ちょっと、ほ 惚れそうになりましたね。
どういうことよ。
大丈夫ですか。
ええ、大丈夫とかって。こら。
キュンってね。
ええ、あ、ドキッ。これが吊り橋効果。
恐怖の中のね。
かたや私はもうね、はい、体ブルブル増えてましたよね。怖い怖い怖い怖い怖いって。
そうですね。他にあの男性3人がボートに乗ってたんですけど、
はい、
その3人は動かず。
あ、女性がその時が、
ええ、
キュッとしちゃいますね。
大丈夫か
っ
つって。
いやもうテンションだだ下がりで私なんか、だからあのその後ね、
はい、
最後にあの皆さん飛び込みましょうって言って、
はい、
なんか最高9メートル。
あ、そうですね、崖があるんですよね。
で、はい、まああの、はい、怖い方は4メートルのところから飛び降りていいですよっていうね。
あのボートを止めてね。
はい。
生身で。
他のグループのね、知らない方も一緒にいたので、はい、まあ10人以上ね、15、6人かな。みんな男性陣ブワーって上がってって9メートルから行くぞザバーンとか4メートルからでもフーって言いながらバク転しながらねザバーンとか降りてね、そんな中ね千葉さん、私完全にボートの上で一人写真撮ってました、
はい、そうですね。絶対行かないみたいな、断固としてね。
インストラクターにも言われました、ムキムキの人に、あれ行かないんですか、
はい、
私は自信を持って行きません。
変なところで男気がある。
自信を持って行ったんですか、
う
ん、
はい、
そしたら自信って言われました。
じゃあなんでここ来たんだよ。なんでここ来たんだよって絶対思ったと思いますよ。
ええ、まあ、これもあの一種の男気ですよ。
男気です、ね。
いやもう片隅であの川を流れてるクワガタを撮ってました。うわこんなところにクワガタって。
可愛いな。
カブトムシいるって。
怖かった。まあまあまあまあね。はい、はい、まあボードゲームには関係ない話ですが、まあ言いたいこととしては、はい、あまり慣れない人はね、まあそういったところに参加した際にはね、
はい、
まあレジャーとはいえ。はい、油断せずにね、
まあそうですね、はい、事故も多いね、
安心にならずに、はいはい、あまりね、
はい、
無理しないようにしましょうというリスナーへのね、はい、私からの、
はい、あの飛び込み、落ちた私からの言うのもなんですけど、
いやもうなんかわからないですけど、ちょっと今わたわた
どうしたんですか、
わたわたしますね。
思い出して今トラウマ化してるじゃないですか。
そうですね、ドキドキしてますね。皆さんもボートから落ちるのは気をつけてください。
はい、
はい、
なんて言ったの、ね、今なんて言ったの。
ボートから落ちないように気をつけてください。
はい
はい、
了解しました、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、
まあでもくったくただったんじゃないですか。
うん、
まあそのね、ゲーム会に行って、ね、ラフティングに行って
くたくたでしたね。ただ帰りにね、温泉に行って、
はい、
はい、もうだいぶ癒されたんで。
じゃあ癒されましたね。
うん、
じゃあ充実したまた週末を過ごしたんですね。
そうですね。はい、はい、まあね、カオリンさんはいなかったですけどね。
そうですね。うん、はい、引きこもってました。
カオリンさんもね、一応誘われたのは
誘われたんですよ、ね。誘われましたね。はい。ただちょっと、ね、はい、別の用事があってね、ちょっと行けなかったんですよ。はい、まあ。行きたかったです、本当に。
いや、でもね、
ただでも私も金槌なので、
はい。
絶対、ちばみさんが落ちてるタイミングでカオリンさんも落ちてます。
やめなさい。しかも私、上がってこれない人なんで。
でしょうね。ライフジャケットだけはポン。
あの、ヘルメットも被るんですけど、ヘルメットはポンって。
はい、ヘルメット
ヘルメット
あ、はい、やりましたね。はい、はい、はい。ヘルメットと、
そう、ライフジャケットだけがポンって。
逆に、火を。
そうです
ね。たぶん、カオリさん、体ちっちゃいですもんね。
肉体だけはね、もうないですよ。
あ、そうですね。カオリさん、ちっちゃいですからね、体ね。
ちょっとミニマムなんでね。
ね、身長もね、120何センチでしたっけ。
それちっちゃすぎるよ。ええと。
小学生の頃から上がってないみたいな。
まあまあ、そんな感じで、はい。ではね、はい、あのボードゲームのね話にね、は
い、
そろそろ入っていきたいんですが、
はいはい、
その前にですね、はい、ちょっとあの一つ、はい、お知らせしておきたいことがありまして、はい、クラウドファウンディング、はい、まあこちらはですね、はい、キックスターターなどが有名なんですが、お二人は存じない、
申し訳ない、存じ上げない、
そうなんですか、
申し訳ないですけど、はい、クラウドファウンディングス、
うん、クラウドファウンディングスという会社名ではないです。そういうね、サービス、まあ、はい、サービスといいますか、はい、そういった、まあ、ネット上での、
はい、
はい、投資。
クラウドのことですか？
ではないですね。
うん、クラ、まあ、もう聞いてください。知らないだったらちょっと黙っててください。
あ、失礼しました。
聞いた私がね、は
い、
もうダメだった。
申し訳ない。
もうこの二人本当に知らない時、はい、本当にふーってなるから。
あと、そこは正直なんです。
そうですよ。
知ってかしないんで、私たちは。
やばい。
えってなるんで。
あ、そうですか、
はい。何ですかところで。
はい。うわ、うるっとしいな。
教えてください。
はい。
何ですか、何ですか。
そうですね。クラウドファウンディングというのはですね、実際にネット上で、まだ作られていないもの。作られていないものを、こういった風な、風に作りたい、企画を、要は載せるわけですよ。
はいはいはい。
で、それに対して、その、サイトを見ている人が、投資をするんですね。
はい、
で、投資といっても、私たちのような、一般の、はい、家に、まあ、パソコンさえあれば、はい、できるようなサービスなんですけど、
はい。
はい、はい、投資も
投資もです。どちらもです。
へぇ、はい、
でですね、今回お伝えしたいのは、
はい、
奈良のボードゲームサークル。
はい。
はい。小牧須さんですかね。
はい。
KOMAKISS。
はい。
はい。の、小牧須さんが、まだ、未発表カードゲーム。
はい。
はい。
3000世界のカラスを殺し、主と朝寝がしてみたい。
はい。
という、はい、カードゲームをですね、
はい。
はい。クラウドファウンディングの、キャンプファイヤー。で、実は立ち上げたんですよ。
はい。
はい。
要は、製品化プロジェクトですね。
はい。
うん。
ほうほうほう。
で、9月17日までの出資募集で、
はい、
目標額が30万。
はい。
で、出資受付は、500円から。
はい、
で、3000円以上で、はい、目標額を達成した場合にはですね、製品がリターンされると。は
い、ほうほうほう。なるほど。
なので、
はい、
まあ、お二人分かりやすく言うと、目標額を決めて、
はい、
で、出資の受付からは、
はい、
500円、
はい、
というふうに、はい、まあ、金額はね、区切られて、
はい、
何円出資します、うん、何円出資しますっていうのはできるんですね、
はい、
で、3000円以上、出資した方は、
はい、
その実際にちゃんと、要は30万円の目標額を超えた場合に製品化されて、はい、発売された暁に、製品が届くと。
なるほど。
はい。で、はい、本来で、本来買う、要は通常買う、
はい、
金額よりも安く手に入る。
はい。
っていう風に、
はい、
はい。どちらにもウィンウィンなんですね。要は、プロジェクトを、クラウドファウンディングに上げていらっしゃる方は、はい、その制作費用として、出資していただけるし、
はい。
はい。で、それに出資する側は、
はい。
安いお金。
はい。
で、その製品が手に入ったり、
はい。
もっとね、サービスをさらに やられている方もいらっしゃって、例えば、はい、その、出資をした方の名前がゲームに入るとか、
はい、
キャラクターとして使われるとか、っていうのもあるんです。
面白いですね。
はい。こちらはですね、
はい、
海外が結構メインで。
はい。
はい、
海外、
はい、そうです。クラウドファウンディング自体は海外ではもうメジャーなんですね。
はい。
日本でも、今取り上げられていたりするところも多いんですけど、
はい、
ボードゲームにもね、実際、
はい、
キックスターターというね、
うん、
もので、いろんな、
はい、
はい、ボードゲームだったり、
はい、
まあ、ゲーム関係、
はい、
多く挙げられているので、
はい、
はい、要注目ですよ。今後おそらくもっともっと広がっていくので。
すごいですね。いいですよね。
うん、
まあ、作る側は出資していただくっていうことで、
はい、
お金を、資金集めを、まあ、簡単にじゃないですけれども、できるし、
はい、
まあ、出した方も、ね、その思いに共感できるっていう、
そうです、そうです。
ありますもんね。
やはりそれはね、ゲームマーケットに行ったり、
はい、
まあ、コミックマーケットもそうですけど、
はいはい、
あの人が作るものであれば、
はい、
きっと面白いはずだと、
はい、
で実際にルールなんかもね、
はい、
添付されてたりするので、
はい、
これはぜひ遊んでみたいと思えば、
はい、
そこに出資してね、
はい、
で自分たちが応援したから製品化されたんだって思えば、
はい、
より思いも強いじゃないですか、
は
い、
そうですね、嬉しいですね、
う
ん、
っていう風に自分たちが育て上げるって意味でも、はい、かなりいいサービス、
はい、
ですよね。
すごい
で、
はい、製品化しなかった場合は、
いい質問ですね、ちばみさん。
ちょっと気にはなりますね。
うん、その、実際の送金はですね、
はい、
実は期日後なんですよ。
はい。
なので、
はい、
目標額を達成した場合のみなんですね。
ああ。
うん。
あ、じゃあリスクはほとんどない。
すごいですね。
はい。出資の、だから応募段階では支払いの必要がないので、
はい。はい、
気軽に出資して、
はい。
はい。で、目標額超えました。
面白い。
製品化決まりましたってなれば、はい、実際に送金すると。
なるほど。う
ん、で集まらなかったけど、
はい、
お金だけ取られたよなんてことは絶対にないです。
は
い、
ああ。
またいいですね。
そうですね。
ちょっとじゃあ。
詐欺は、まあ、起こりにくい。
うん、
はい。詐欺。
詐欺。
その、そういったね。
すごく現実的ですね。
どうしたんですか？なんか騙されたことがあるんですか？
ないですよ。ないですけど、お金に関しては信頼して
やはりね、女性としてはね、家計簿をつける身としては。は
い、家計簿をつける。つけるのは男性でもつけるでしょうよ。
やはりね、そういうのはシビアにね、はい、考えちゃうと、ね、オレオレっつってね、
はい、
クラウドファウンディングだけど、つって電話かかってきたら、オレでオレオレっつって、ね。
ちばみさん、オレオレって。
クラウドクラウド
クラウド
クラウドクラウド
俺クラウド
はい
はいね、
はい、
そういうことはないです。
はい
はい
うん、面白いですね。なんか気軽に投資ができるっていう点でもまた、
うん、はい、そうですね。小学やったらまあ、
まあ、いいかなっていうところもありますもんね。
そうですね。知人でもあの何人かね、そういったのはあの前向きにどんどんどんどん出資されてる方もいらっしゃるんで、うん、
はい、
うん、そういうのはもう全然真似していいかなと思いますよ。はい、うん、っていうのをね、
はい、
まあ、お伝えしたのもですね、
はい、
まあ、実はこの後紹介するボードゲームと実は少し関わりがあるところなんですよ。というわけでですね、はい、今回紹介するボードゲームはこちら。
ドン。
ドン。
ゴッツギャンビット神々の一手です。
おー、はい、これが関係しているんですか？
あ、そうです。まあまあまあまあまあ、それはまあ、また後で言うとして、
はい。
はい。こちら、ゴッツギャンビット、神々の一手。
はい。
うん。というゲームはですね、はい、実は、アークライトから、新レーベルとして立ち上げられた、スイッチゲームズの第1弾。はい、そして、はい、金井誠二さんの最新作なんですよ。
お
ー、はい。
我々が大好きな、
はい、
金井誠二さん。
そうですよね。
金井さんですね。
う
ん、
あ、はい、ちなみに、スイッチゲームズ。っていうのは、はい、日本人ゲームデザイナーの作品を世の中に送り出す、はい、ということを目的に立ち上げられた、
はい、
新しいボードゲームブランドなんですね。
はい、
なんで今後の、ね、展開も期待するところなんですが、
はい、
うん、でこのゴツキャンビット、はい、お二人もね、もうかなり遊ばれましたよね。まだ発売してそんなに日も経っていないんですが、
はい、
もうかなり回ってますよね。
そうですね。面白いんですよね。またこれが。
うん、そうなんですね。もう、
で、
何回やったんでしょうね。
そうですね。何回だろう。もう10回以上やってるんじゃないですかね。
そうですね。
いや、お二人は10回とか言ってるでしょ、
はい、
で、私は大久保でしょっちゅうやってるんで、もうね、はい、その3倍、4倍はやってますよ。
やってるってことですよね。
はい。もうインスタも山のようにやってますよ。
それとね、並行してというかね。
私ね、その、何ですかね、インストの鬼と呼ばれているものね。もみとしては
ね、
はい、面白いゲームはどんどん広げていきたい、はい、広めていきたいので、はい、このゴツギャンビットとレジスタンスアバロンのインスタも多分もう本当恐ろしいぐらいやってますね。
もうね、もうすぐにスラスラスラスラ言えるんですよね。
はい、まあ実際にちゃんと数えてるのはレジスタンスアバロンなんですけど、はい、レジスタンスアバロンは今26回インストしてます。
はい、インストの鬼ですね。
そうでしょ、かなりやってます。
それは言われます。
インストだけで26回。
はい。まあまあまあまあまあ、まあ、そんなね、はい、話を戻してゴツギャンビットなんですけど、はい、ね、今のところ、私の中でですね、最も評判として、
はい、
まあ、一緒にやった人からの感想として、
はいはい、
あれ私も買うって、
おー、
はい、私も欲しいって言ってもらえた、
はい、私も買っちゃうランキングですか？
そうです、はい、ダントツ1位です。
おー、
はい、もう先日もまた ね、連絡来 て、 くれ、
はい、
来てね、
はい
はい、あれ私も買いますと、
はい、
で、
はい、
そしてもう一つね、
はい、
栄光に輝いているのが、
はい、
最も、
はい、
あのゲームの名前何でしたっけっていう言われたランキングのダントツ1位です。これね、はい、やはりその私も買いたいっていう人が多いからこそ、
はいはいはい、
後から来る連絡の中の必ずね、
はいはい、
文明の最初が、
はいはい、
もみさんと一緒に遊んだあのゲーム、あれなんて名前でしたっけって、は
い、言われちゃってるわけですね。
そうですね、
はい、ただでもそれだけ買われる方も多いってことですからね。
ゴツギャンビットっていうタイトルはやはりその親しみがある、
はい、
例えばこう、はい、アニメとか、
はい、
ゲームとかっていうのに、はい、まあ、慣れていらっしゃる方であれば、はい、全然その覚えやすいんですけど、
はい、
あまりやらない方なんかはゴツギャンビットって名前、はい、ちょっとね素通りしちゃうのかもしれないですけど。
あ、そうなんですよね。私もあのカタカナ4文字以上覚えられないん
です。どういうことですか。
だからカルトが限界。
いやもうですよ、ね、ダメじゃん。じゃあもう
あれ あれなんだっけ、みんなな
る。アークライトが覚えれないじゃん。
あのコリンドールとかアークライトんコリンド。
コリドール。
コリドールですね。
もう覚えてない。
もう覚えてない。もうこのうろ覚え感です。
コリンドールは、ユーコリンの人形の話です。コリドールです、コリドール。
コリドール。
はい。
はい。
ね、そういうボールがありますからね。うん、うん。
でもあれですね、名前を忘れてしまっても欲しいって言われるんですよ。そうですよ。
はい。
そう考えるとかなり。
もう8人以上に、言われました。あれ私も買うと。
買うと。
はい、おぉ、
人気ですよ。まあそのね、なぜ人気なのかっていうところを、
はい、
まあ今から紐解いていきたいところなんですが、
はい、
こちらのゲーム、まずはチュパミさんでは、
はい、
お願いします。
はい。ゴッツギャンビット、神々の一手 のプレイ人数は2から6人で、プレイ時間が20分で、対象年齢が10歳以上となっております。
はい、はい、というふうにですね、プレイ時間が、20分、とってもね、はい、軽いゲームなんですね、うん、
はい、
ところが、実は考えることは多くて奥深いんですけれども、
はいはい、
まず、このゲームにおいて各プレイヤーは神になります、
はい、
まあもちろんゴッズギャンビットと言ってますからね、はい、神々となって問題を解消していこうと、
はい
はい、地上で起こる問題を解消していこうという話なんですが、はいはい、まず、カードとしては100枚入っています。実際に使うカードとしては100枚入っています、はい、結構多いですね、
はい、
はい、でその100枚に色か、はい、数を揃えて出す、
はい、
対象していくと、
うん、はい、
で、ワイルドカードっていうのがあって、それは、色を無視して出すことができ、
はい、
その後、その色を変えられる、はい、そして手札を、はい、全てなくしたプレイヤーの勝ち、
はいはい、はい、あれこれだけ聞くと、
そう、
まさに
実はですね、こちら、
はい、
ウノなんですよ。
そうです
ね。
ワイルドカードという、もう単語もそうですよね。
はい、まあ、
もう色を合わせとかね。
はい、
そうです。もうカードには、数字と、色があって、
はい、
まあ、4色あるんですけど、
はい
はい、赤、青、白、黒ですね。
はい、はい、まさにウノですね。
ウノです。
そうですね。
はい、はい、ところがこちら、戦略型、ウノなんですよ。
はい。
うん。
それだけでは終わらないということ
です。もちろんそうですよ、はい。まあ、金井誠司さんですからね。はい。
そうですね。
はい。ウノとの違いは、まず、ダークファンタジーな世界観をうまく表現しつつ、うん、はい、とっても可愛いアートワーク。
はい。
このまたイラストがね、
そう
なんですよ。
う
ん。この、アートワークを手掛けていらっしゃるのが、あの、有名な、尾形浩二さん。
うん、はい。
例えばですね、ブギーポップは笑わない。
ほう。
はい。
そうだったんですね。
そうですよ。で、あと、銀色の髪のアキト。
はい。
はい。
ね、まあ、他にもいろいろ手掛けていらっしゃるんですが、この尾形浩二さんがアートワーク。
懐かしい
ですね。懐かしいですか？
私映画見に行ったんです。
あ、そうなんだ。
実はこんなところに。
はい、今こんなところにいて、
なんで
こんなところにプレイしてなかったというね。
すごいびっくりしました、今。映画見てて知らなかったの。ひどい。
驚いたー。
まあ私なんかはまあもう30になるので、まあブギーポップは笑わないが最もね、私の中ではポピュラーと言いますか、もう前はねアニメで拝見させていただいてもうファンでしたけど、あちらのね、あのアートワークがそのまま、はい、このゴツギャンビットに生かされてまして、とっても可愛いイラストなんですね。
本当可愛いですね。
で、そんなね、そんなあの、まあ絵が、イラストが描かれているそのカードそれぞれに、はい、能力が下に書いてあるんですよ、
はい、
うん、要はさっき言った数字と色と、
うん、
まあ、アートワークが、
はい、
書いてあり、さらに下に、例えば手札をさらに2枚解消するとか、
はい、
他のプレイヤーの手札を2枚増やすといった、
うん
うん、効果が書いてあるんですね、
はい、
で解消っていうのは何かっていうと、
はい、
ウノをすることです、はい、もう完全に右脳をすることです、はい、うん、皆さんプレイヤーはね、まあ、卓を囲むんですけど、
はい
はい、真ん中に、山札、
はい、
もうこれも右脳と一緒です、山札を作って、そこに1枚オープンされているカードがあるんですけど、はい、そこに対して色もしくは数を揃えて、
はい、
出していく、これを、このゲームにおいては解消すると言います、
はい、
うん
うん、
で、その解消をせずにあえて自分の前、
はい
はい
はい、プレイヤーのすぐ前に、はい、出すことができるんですね、
はい、
はい、
この出すことをカルマとして使用するというんですが、はいはい、そのカルマとして使用すると、マイナス点にはなってしまうんですけど、
はい、
他のプレイヤーの邪魔や、自分が有利になるように、はい、ゲームの流れを変えることができるんですよ、
はい、能力を使うこと
で、そうなんです、その能力を使って、はい、相手の邪魔をしたりっていうことをしつつ、ただね、やはりその数字、はい、そこに書いてある数字がそのまんまマイナス点になってしまうので、はい、カルマばかりをやっていると結局点数として負けてしまう、
はい、
っていうことになっちゃうんですね、
うん、
でさらに言うと、強いカードほどマイナス点は大きいんですよ、
はい、
うん、は
い、
要は振られた数字も大きいんですね、うん、じゃあ使いたくないなって思うじゃないですか、
はい、
うん、
まあそう思っちゃいますよね。
使っても結局マイナス点、はい、まあ、ポイント制なんですね、
はい、
このゲーム、
はい、
3ラウンドやって、最も、まあ、ポイントのマイナスポイントの少ない人の勝ちなので、
はい、
マイナスポイントはできるだけ取りたくないと思うところなんですが、
はい、
そうですね、
はい、
その各ラウンドで1位で上がりさえすれば、
はい、
お咎めがないんですよ、つまりは0点、 はい、マイナスポイントはなし。
先に手札をねなくした人が勝つということですよね。その人だけ、
はい、
ゼロ点に。
一人だけね。
はい。
つまりはカードをどちらで出すか、
はい、
要はUNOとして解消として出すか、はい、もしくは自分のカルマとして出すのかっていうのが、はい、どのタイミングで出すかっていうのが非常に重要であると。
はい。
うん、そうですね。
で、まあそこら辺をね、まあハイリスク、ハイリターンを計算して戦略を練っていくと。
はい。
まあそういったゲームですね。
あまりにもね、手札が少なくて上がりそうであれば、もう出る杭は打たれちゃいますからね。
は
い。
そうですね。
まあ、時計回りにね、
はい、
自分の番が来るので、はい、番が来るので、
はい、
まあ、どんどんどんどん皆さん、まあ、ウノをするだけで言えば、どんどんどんどん出していって、
手
札がなくなっていくじゃないですか。
はい、全部捨てちゃってね。
うん。
はい、
で、まあ、残り2枚とか1枚になっているプレイヤーがいたら、
はい、
他のプレイヤーが、まあ、要は能力カルマとして出して、
はい、
2枚ドローとか、
はい、4
枚ドローとか、
はい、
まあ、そういったカードを出してくるわけですよ。はい、うん。
まあ、ここら辺がね、
はい、ちょっと難しい。
はい。
うん、ここで、一つコツを、まあ、あえて言わせていただくと、
は
い、
もみさんのワンポイント
です。まあ、もみさんというか、実際にこちらのゲームは、金井誠司さんに最初、紹介いただいて、
はい、
はい、
一緒
に。あ、そうですよ、はい。インストしていただいたのも、最初私にインストしてくださったのも、
はい、
金井誠司さんなんです
けど、はい。贅沢ですね。
贅沢でしょ、贅沢。
すごい贅沢。
いや、約束。
約束ですね。
そうですね。
はい。その金井誠司さんが言ってたんですけど、
はい
は
い、
要はコンボとして考えるのが大事なんです。
はい。
ほう。
うん。
効果をこううまくコンボしていくということですね。
そうです、そうです。
はい、
不要なね、要素をですね、すべて削り取ってあるデザインでありますから、はい、こちらのゲーム。はい、実は、効果すべて至ってシンプルなんですね。
はい。
はい、能力ですね。うん、まあ、至ってシンプルなんですよ。はい、なので、初心者にもコンボとして考えやすくなってます。ここがね、うん、まさしく金井誠司さんらしさなんですよ。ラブレターでもあったように、あ、
はい、
こうしたら、こう、あ、ここで繋がるなっていうのが非常に考えやすい。
はい。
はい、
うん。で、さらに、ポイントとなるのは、
はい、
ゲームは3ラウンド制っていうところも大事ですね。
はい、
要は、ラウンドが進むと、はい、まあ、恨み、つらみをこうどんどんぶつけ合うようにできてるんですよ。
はい、
要は、第1ラウンドで0点だった人、
はい、
っていうのがいるわけじゃないですか。
はい、マイナス点がない人。
ってことは、第2ラウンド、
はい、
ね。もうその人ボコボコにするわけですよ。
そうですね。いかにこうマイナス点を取らせるかですね。
この、はい、ね、神々だって言ってるのに、
も
うお互いに憎しみ合うとね。
人間臭い。
人間臭いプレイになってる。
放っておいてますもんね。
そう。は
い、
で、また第3ラウンドで、そのボコボコにした挙句に、はい、さあどういう勝負に最後決着するんだと。
はい。
っていうところなんですけど、
はいはい、
まあまあコツとしてね、
はい、
言わせてもらうと、コンボ。
はい。
まあ例えばどんなコンボを出すのが、
はい、
いいかと。
はい、
うん。まああえて言わせていただくと、まあ、例えばね、
うん、
はい、今手元に、はい、ちょうど用意しています。
4枚のカードが。
4枚のカードがあります。
そう。はい、
例えば、チュパミさんとカオリンさんは、私が4枚のカードをまだ持っているとすれば、はい、安心しますよね。
そうですね。
あ、モミさんまだ4枚も持っているぞと。
はい、
ここは私たち2枚、3枚だから、
モ
ミさんが勝つことはないなって踏むわけじゃないですか。
はい、そうですね。残り3枚ぐらいから警戒して出しますもんね。
はい。
はい、
ところがですよ。
はい。
まあ、こちらも実は私上がってます。
はい。
お
山札の、要は、ウノをする場所が白になった瞬間、私はこの手札、もう勝ちます。
なるほど。
どういう風にするかというと、はい、まず、7番、白の7番を出します。
はい。
こちらの効果が、もう一度手番を行うという効果なんですね。
はい。はいはい、
こちらをカルマとして使用して、うん、また私の手番に連続でなります。
はい。
そしたら、また出します。白の8番、
はい、
手札を2枚解消する。
はい。
を出します。
はい。
この時に、要は白として出すことができるのは、ウノをするという解消するところのカードを参照しなくてはいけないので、
はい、
今の例で言うのは、うん、あくまで白っていうのは決まってないとできません。
はい、なるほど、はい。
解消する場がね。
はい。
はいはい、で、続けますけど、先ほど言ったように白の8番で手札を2枚解消する効果を使い、はい、解消するということは、要はウノをするということなので、はいはい、まず先にそのウノとして、こちら。
あ、
ワイルドカードを出します、
はい、
ワイルドカードは何番でもいいです、
はい、
ワイルドカードを出します、
はい、
でワイルドカードを出すと、要は場の色を変えれるわけじゃないですか、
はいはい、
でそこで色を赤にします、
うん、はい、
そして最後に赤のカードを解消すると
だけということですね。
これで上がりです。
素晴らしいですね、
これ初めてプレイした時でも考えやすいですね。
まだ考えやすいですね、うん、 なぜその白の7番がもう一度手番を行うということなので、はいはい、もうこれがかなりチャンスカードであるじゃないですか。はい、で、手札を2枚解消するという白の8番のこの効果も、はい、要は解消するとは書いてますけど、うのをするということなので、はい、非常に考えやすい、
はい、
うん。で、ワイルドカードさえあれば、はい、ワイルドカードを、うのして、解消して、はい、色を変えて、挙句に最後の1枚は何色でもいいわけですよ。
はい。
はい、っていう風に考えれば、あっという間に、こちら終わります。
うん、
こういった風にもちろん他にもいろんな手があるんですが、
はいはい、
ただ、今の戦法を狙って狙ってずっと待って待っていると、はいはい、なんせそのねワイルドカードは全て数字が高くできているので、はいはい、10以上、はいまあ、最高30だったりしますし、
はいは
い、7とか8っていうのも、はい、このゲームにおいてはねマイナスポイントとしては大きいので、はいはい、待ってると他の人が上がった際にとんでもないタイミングはあると。
そうですね。
そうですね。
はい、あ、そうです、そうです。ちょっとね、まだ説明してなかったところなんですが、
はいはい、
カルマに置いたカードだけがマイナスポイントになるわけじゃなくて、
はいはい、
誰かが上がった瞬間に、はい、自分のまだ持ってる手札、
はい、
っていうのもマイナスポイントになってしまうんですね。
はい。
はい、
大きいですよね、
はい。
出しただけがマイナスではないんですよね。持っていてもマイナスになるっていうの
が
大きいですよね。
そう
なんです。なので、要は、街の戦法だと、実は出し抜かれた際に非常に痛手を食う、
はいはいはい。
であれば、ね、まあ私の場合は、先にワイルドカードなんかを、まあ何気にね、
はい、
あの解消して、
はい、
青とか言っておくわけですよ。
はい
はい、
そうすると、他のプレイヤーは、あれもみさん急に青って言ったなってことは手札に青が残っているんだな青を出したいんだなって深読み し,、
はい、
しちゃうわけですね、
はい、
で他の方がいやもみさんそうはいきませんよっていうので色を変えてくるわけですよ、
はい、
でその時に白なんかになった日にはもう私のは術中にはまってるわけですね、はい、
締めですよね
そうです、
はい、
で出していくと、
はい、
なので自分からその状況に持っていくっていう工夫も必要です
うんそうですね人数が多くなればなるほどまたねそういうのもちょっと難しくなってきたりとかっていう部分もあるんですけど、
はい、
またそれが面白かったりですよね
そうですそうです、
はい、色が変わって変わったら自分の目的のになるっていうことも起こり得るんですよね、はいはい、
そうなんですよね
そうですよね、う
ん、
で青って言った瞬間にあもみさん青持ってるぞって誰かが林立てたものならもうしめしめですよね
あそうですねもうその時はもう顔色一つ変えずにですね、はい、クソみたいな顔しとけばいいんですよ、
はい、顔色変えてるじゃないですか
顔色変えてないっていうところが、はい、クソっていうふうに思わせるみたいな、は
い、
裏の裏だ
ったり深い裏の裏だった
りなるほどなるほど
という実はとても遊びとしてはシンプルになっているはずなのに、
はい、
心理戦としても楽しめるし、
はい
はい、あのカードゲームとしても本当にいいバランスで作り上げられているのが、
は
い
ね、
まさに金井誠司さんらしさ、
はい
うん、なんですね
また中にはあの、まあ、マイナス点としては高いんですけれども相手に7枚カードを引かせるカードもありますからね
あそうですね、
はい、
うんうんうんうん、うん、
こちらはちょっと解消ができないんですけどね、
うん、
あ、そうですね、
あと反則的なカードとしてね、
はい、
あのもう場に出ている色を何枚でも解消できるっていう英雄というカードがあるので、はいはい、そちらなんかはもう全部手札を赤にしておいて、
はいはい
ね、赤だけ置いといて、
はい、
で、もう赤場が青赤に変わった瞬間にもう上がりですよ、
はい、ペロペロペロペロ
もうそれだったら何枚だろうが、
はい、
その瞬間に終わりです、
はい、
っていう風なのもありますから
は
い
なんかいろんな遊び方ができますよね。
うん、
そうですね。
でね、さらにコツと言いますか、ここはあの遊び方のコツというよりは、インストのコツなんですけど、
はいはい、
まあ、インストをする際にですね、
はいはい、
まあ、私の場合は、まず、ウノを説明するんですね。
は
い、うん。
やはり、その、ボードゲームをあまりやったことがない方と遊ぶ機会が私多いので、
はい、
そういった際に、ウノをやった方は、やったことがある方いらっしゃいますかと手を挙げさせるんですよ、
はい
はい、
そしたらまあ何人か挙げて、
はい
まあ、ほとんどの方が挙げられますけど、
はい、
じゃあ UNO の説明をします、
はい、
と言ってこのカードを使って UNO の説明をするんです、
はい、
で覚えましたね、
はい、
でさらにこれは戦略性を持った UNO ですよというふうに伝えれば、
はいはいはい、
あっという間にみんなあじゃあ遊びやすいじゃんと、
はい、
知ってるルールでさらに、
はい、
おどんなんだろうどんなんだろうって思えるわけじゃない、
は
い、
段階を踏むんですね、
まあ、ウーマーは誰でも知ってますもんね、
うん、
はい。で、まあ、若干やはり見た目が、
はい、
まあこういったものなので、うん、どうしてもその、
はい、
アナログゲームやったことがない人はちょっと面倒くさそうとか思ってしまう、なんか
もう難しそうっていうの
が、はい、文字がやっぱ書いてあるじゃないですか、
はいはい、
本当に、まあ、ゲームフリークな方ってあ文字少ないし遊びやすそうとかね見たらわかるんですけど、はい、やったことない人は文字が書いてあるだけで、あと色が いっぱい使ってあるだけでももうなんかめんどくさそうって思っちゃうんですよ。でそういうところをその能力はあくまでメインじゃないよ、はい、UNO というものが基盤としてあるよっていうのを伝えるのが大事です。
なるほど、それのおかげでちょっと入りやすく、
はい、なります。
間口をねちょっと広くしてってことですよね、
まあもうほとんどねこちらのゲームをもう購入されてる方はそういった形でインストとかされてると思いますが、はい、まあ、今後買われる方はぜひそういった風にお伝えしてみたらどうかなと、はい、思うところですね、は
い、それで周りの方にも進めていってもらって、
はい
はいはい、それでボードゲーム人口が増えていけば、
はい、じゃあもう私たちにもね、
はい、しめですね、
しめしめですね、
はい、はい、でさらにねあの伝えたい点としては、はい、このねサイズですよ、
はい、
これだけ奥深いゲームであるにもかかわらずですね、うん、ポケットに入るサイズなんですね。カードは100枚と言っていますが、
はいはい、
まあ、カード自体は、まあ、あの2つに分けてね、
はい、
コンパクトに入る箱になってますんで、
はい、箱が薄型ですね、すごい。
そうでしょ、
は
い、だからあのもう普通にズボンのポッケなんかに入れて持っていけますしね、
はい
はい、でその箱自体も非常に頑丈に作ってあるんで、
はい、
全然何の支障もないです、
はい、
うん、
おー、
うん、
まさに本当にUNOと同じくらいのサイズですね。UNO もこう、はい、両方50、まあ、2つに分かれて入ってるので、はい、同じくらいのサイズですね。
お、
うん、
うん、うん、あれどうしたんです
か、UNO っていろんな種類出てます
ね。いや、私実はUNOやったことないんですよ。
何？
今のさっきの説明があって、
あ、そうなんですか？
すっごくびっくりしました、
今。修学旅行とか。
ね、
本当ですか？
私ね、本当にあの、はい、今こんなね、
はい、
偉そうに喋ってますけど、
はい、UNOが言うてますけど、
はい、戦略性が UNO があって、
もうあの、高校まではもう本当にネクラで、
そっちのカミングアウトですか。
その話です
よ。そんな UNO をやるようなね、
はい、
そんなハイソサエティなね、
フレンズがいなかったわけですね。
そう、フレンズはいなかったですね。
何してたんですか。
何ですかね、はい、何してたんだろうな。
虫でも撮ってました。
寝てたかな。
修学旅行のね、夜とか ね、みんなでやりますよね。
いや、なんか、
UNO からの好きな子聞いたりとかね、
はい。
なんかね、ヤンキーの部屋に割り当てられて、いじられてました。
パシリにされたり
して。パシリってほどじゃないですけど、はい、なんか面白いこと言えよみたいな。
ああ、無茶ぶりですか。
そうそうそう。
急にこの悲しさがちょっとね、込
み上げてきました。なので、実はね、私、UNO も買ったこともないですし。
そうですね、はい。だから今、こう、私が言ったら、んみたいな顔されたんです
よ。そうなんだ。
ウノのパッケージ見たことない。
本当に同じくらいというか、はい、
うんうん、
本当に持ってる方は分かると思いますけれども、
はい、
手軽さ、ね、同じような手軽さなので、
ね、はい、なのでね、あの、はい、まあ、もちろんさっき言ったね、チュパミさんのように修学旅行なんかにね、あの、まあ、誰かが例えば、
はい、
ウノやろうぜなんて、
はい、
ね、こうウノって言うんだよ面白いんだぜなんて言ったら、はい、もうここでですね、
はい、
ゴッツギャンビットを取り出してですね、
はい、
バーンと置いて、
はい、
これはそのUNOよりもさらに面白いんだと
言ってやれるわけです。
そう、
はい、
そしたらもううわーってなりますよ。
素敵
そう、モテること間違いない。
ゴーズギャンビット、
これがね
モテの一手、
これがねまさにモテゲー男子高室で、はい、言われてる意味でも、
はい、
モテゲーと、
モテゲーですね。
これは完全にモテゲーです。
そうですね、
うん、
特にね、違うこっちだみたいな感じですよ。
かっこいい、
なんだそれは。
はい、こういうのはね、やはりね、はい、特にあの、テレビゲームをされてる方なんかはね、
はい、
こういったイラストはもうグイグイ、吸収されますからね。
そうですね。また高校生の時とか中学生の時はね、もう。
そうですね、これ学生時代やりたかったですね。
はい。
ああ、そうでしょ、はい、うん。だからね、私もこの、まあゲームを、その金井さんがね、はい、まあインストしてくださって、プレイした時に、
はい
はい、ああ、これはすごい、もう簡単に覚えれるし、
はい、
面白いって思ったんですけど、
はいはい、
あの一つねその時に、はい、辛い出来事というか、
はい、
あったのが、まあ、エピソードですけど、あの私の真横にね、
はい、
金井さんがついてくださって、
はい
はい、
まあ、要はプレイヤーとしては金井さんは入らずに、
はい、
作り手なので、
はい、
入らずに私の真横について、
はい、
私と一緒に、
はい、
まあ、カードを出すっていう、
はい、
ね、
はい、
プレイスタイルだったんですよ、
はい、
でもうめっちゃ言ってくるんですよ横から山口さん、
はい、
そのカードじゃないです、
はい、
とか、え、何やってんすかとか。
あ、何ですか、あの。
いやいや、そう、あーとか。
あの、
もみさん、いいカード、いいカード引きましたね、とか言うんですよ。
今、あの、ずっと、あの、ヒカルの語で再生されてるんですけど。
あー、でもそういうことです。
あの、サイのようにね、横にいて、はい、そう、ここみたいな。
ここだ。
指示がね、ちょっとね。
まさにその通りです。
はい。
でもちょっと、こう、
ファンからすれば、羨ましいじゃないですか。
はい、
すただ、私からしたら、
はい、
いや、もう、そんな、作った人に、 動かされて、そのカードじゃないとかこっちですよとか言われたらもう緊張しすぎて、
もうあれカードが汗でビッタビタにな
りますね。手が震えちゃって。
ガクブル。ゴッツギャンビット。
その時はちょっと辛かった。
緊張がマックスなんですね。
マックスになりましたもんね。はい、だからその後ね、カナイさんいない状態でやった時もっと面白かったです。はい
緊張がちょっとほぐれてね。
そうそうそうそう。
贅沢ですね。
そんなことがあったんですか。
花井さんいい人なんでね。はい、いろいろね、はい、まあさっきのねラブレターで遊ぶ結果のようにいろいろ教えてくださいますからね。
はい。
うーん、それがちょっとね、なんだかな。なんだかな。
どんなこと。そんなこと、そんなこと言ってたらでももう教えてくれなくなりますよ。
そんな贅沢周りからやりますればね、なんだってじゃあ変われ変われってなりますからね。
まあ確かにね。
はい、変わってくれと。
はい、
そこですから、まあ、贅沢ですよ。
そうですよ、はい、
まあまあまあまあそんなエピソードも話したかったですよ。でね、
はい、
まあ話は戻るんですけど、はい、さっきクラウドファンディングの説明したじゃないですか。
あ、はい、はい、あ、そうですね、
その話につながるんですが、
はい、
ですね、もうこちらのね、あのゴッツギャンビットもですね、はい、あのキックスターターで、はい、今海外の団体が英語版、
はい、
このゴッツギャンビットの英語版の資金を募集してるんですね。
ほー、
うん、
ほう、
で、2万ドルの目標額。2万ドルですよ。2万ドル。
はい、
ね、
はい、
日本で言ったらね、まあ、200万以上ですけど、
はい、
その2万ドルの目標額に対して、はいはい、なんともうすでに2万5千ドルですね。2万5千ドルがもう集まってるん
です。ですか、
はい。もう完全に超えてます。
しかも、余剰分が5000ドル。
はい、5000ドル。集まってる状態です。
すごいですね。
うん。
海外の方も注目されていたということなんですかね。
ああ、もうそうですね。もうかなり注目されているみたいで、もともとラブレター自体が、もう今、世界でね、
まあ、そうですね、
前回も言ったように、11カ国でね、
はい、
はい、もう販売されているので、はい、あの家内政治家と。ということで、は
い、素晴らしいですね、
は
い、
っ
ていう状態なんですよ。なのでそういった意味でクラウドファウンディング、
はい、
うん、説明させていただいたんですね。で、
はい、
さらにですね、情報として、その英語版キックスターターのボーナスとしてですね、
はい、
追加カード、このゴツギャンビットの追加カード、はい、バルキリーとクラウン、ブラックウィッチ、ホワイトウィッチっていう、
はい、
役職の、
はい、
もうカードのイラストが実は公開されてるんですよ、
はい、
ツイッターなんかでね、
はい、
で、まあそちらがまあ実際にちゃんと入るかどうかっていうのは、
はい、
まあ今後の展開次第なんで、はい、まあ確定ではないと金井誠司さんがおっしゃってたんですけど、
はいはい、
まあ今後にかなり期待ですよね、はい、まあそちらもし出るようであれば、はい、例えば日本で拡張とか、
はいはい、
追加版とか完全版とか、はい、そういった形でね、ゴッツギャンビットがまたさらに展開を見せるかもしれないんで、はい、もうそちらぜひうまくいっていただきたい。
そうですね、
うん、もうなんせ今後もかなりこのゲームリピートストーですからね。
もう今後もそうですね、そうですね、もうカード擦り切れるくらい遊びそうですね、これ。
おっと、うん、カード擦り切れるってチュパミさんが言ったらね、私がスリーブに入れてないのバレるじゃないですか。
バレましたね。
すいません、はい、あの、金井さん、すいません、これね、スリーブに入れると箱に収まらないんですよね。ボードゲーム、ね、ボードゲームあるある、
はい、あるある。まあでもあれですよ、また擦り切れる、また遊んで、また新しいの買うんです。
なるほどね、
はい、
はい、あ、それいいこと言った、
はい、
うん、そうですよ。
そうすれば市場もね、
潤、
はい、うというもの
です。
ただ私の財布がね、
はい、
はい、空っぽになるっていうね。
はい、気にならないところなんです。
まあまあまあまあ、とはいえこのゴツギャンビットかなりね、お値段も、はい、あの購入しやすいので、
はい、
あのもう今リスナーの方でね、まだ持っていらっしゃらない方は、
はい、
絶対に購入した方がいいですよ。
はい、
はい、はい、で、まあ購入できるサイトもね、
はい、
あの私のね、今、聞いていらっしゃるブログで聞いていらっしゃる方もそのまま見ればわかるんですけど、ブログの方に掲載しておきますので、
はい、
はい、ぜひ購入してみてはどうでしょうか。
はい、
といったところで、
はい、
はい、
これはもう本当におすすめですね。
はい、
はい、では点数ですね。
あ、そうですね。
あ、そうですね。
はい、何二人忘れてたの？
ちょっと忘れてました。
うん。
本日もやってまいりましたですね。
は
い、
そうですね。まあ、今回どなたでしたっけ？
今回はもみさんですね。
もみさんですよ。
はい。
スタートプレイヤーがもみさん
です。スタートプレイヤーではない。
スタートプレイヤー。
スタートプレイヤーではないけど。
違います、
ね。そうですね。はい、まあ、こちらのね、ホラボドというラジオは、
はい、
まあ、100点の指標を何にするか、
はい、
っていうのを毎回毎回ね。
はい。
はい、
100回までもやりますからね。まあ、
決めてね。
ね、
はい。いや、大変だな。
今回はすごそうですね。
そう、そうですね。考えてきたんですか？
はい。
はい。
お、
考えてきました。
ます
今回、
はい、
まあ、点数100点の指標、はい、100点は何かというとですね。
はい。
合図。
うわ、あれ、あの漫画のですか？
そう、 ああ、桂
さんの、
はい、桂正和先生の、
はい、
はい、
なるほど、
なるほど、
はい、いいですよ。
そうくるかという感じですね。
パンツのシワがすごく美しい。
パンツのシワの、なんてことを言うんだ、ひかみさん。それ以外もある。
そこですか。
素晴らしいですよ。
やらしい目で見てるな。
見てますよ。やらしい目で見てないですか、逆に。
私ですか。
はい。
見てますよ。
ですよね。
まあね、はい、もみさんの年代の方といえば、
そうですね。ね、まあ、
どれほどというところですよね。
どれほどレベルを上げていたか。
ねえ、もう、はい、初めてその合図を見たのが、はいはい、中学2年生の時に行ってた床屋さんの、
はいはい、
置いてあったジャンプで、私ジャンプ購入したことない人間なんですけど、
は
い、ジャンプをね、はい、はい、ね、これがジャンプってやつかと思って、はい、開いたらちょうどですね、
はい、
はい、はい、合図3巻のあのおっぱいがポロリン出てるところで、
はい、
はい、
はい、次どうぞって床屋で呼ばれましたけど、
はい、
動けなかったです。
夏だ、甘酸っぱい思い出みたいな。
ちょっと待ってください。
はい、
ちょっと待ってもらっていいですかって。
床屋さんに待ってもらって。
そう。どうしたの？いや、ちょっと具合がちょっと悪い。ちょっと待ってください。
もうちょっと座らせてくださいね。
そう、はい。それでね。
具合がね。
速攻その帰りに本屋さん寄ってね、
はい、
購入した合図
単行本、
思い出の品ですか、
はい、思い出です、
はい、
もうそこから合図はドハマりして、
はい、
もちろん全巻ね購入しましたし、はい、桂正和さんの先生の、はい、もう作品はもうそこから遡ってね、
はい、
あ、もうシャドウガールズから、あ、じゃあね、
はい、
シャドウレディから、
はいはい、
もう田園少女も、
はい、
もう、
はい、ビデオ、
そうですね、ビデオガール、
はい、
もうあと何ですか、DNA
あ、はい、
もう購入して、
はい、
もう熟読しましたからね、
は
あ、なるほど、
ウィングマンもそうだ、ウィングマンも、
はい、
はい
はい、
先輩に譲ってもらって、
はい、
それぐらい
か、あ、ウィングマンは買ってないんですね、
あ、それはもうだ、あの、譲ってもらったんです、
は
あ、はい、
うん、
もういらないからあげるって言って、
はい、女性メインじゃないとちょっと買わないのかと思うん
です、いや、違いますよ、いや、ウィングマンも、ちかみさん見たことあります、ウィングマン、
まあ、ないです、
何が言ってるんですか、あれも、
あれも
女性メイン、萌え漫画です、はい、実は
表紙あんなに筋肉が描かれていたのに、
あ、ただね、今、はいはい、もう終わったのかな、アニメの方はもう終わりましたけど、
はい、
ゼットマン、
はい、
もね、あの、購入してたんですが、はい、そちらこそね、女性がメインじゃないんですよね。
は
い、
う
ん、戦いがメインなんで、
はい、ちょっとそ、はい、違います
ね。そっちはもう勝てないですけど。
やっぱり、それ、ファンとしてどうなんですか女の子見たいだけじゃないですか。
女目当てですね。
悩むね。何ですか、何ですか、その顔。
そう、せめて戦う側のね、主人公側に女性がいてほしかったな。
あ、はい、まあ、その
話
は、
ま
あ、まあ、そこら辺はね、タイガー&バニーでね、はい、はい、
そうですね、
補強するとして、
はい、
まあ、そんなね、はい、私の、まあ、もう、なんですか、
はい、
思い出の一品、
はいはい、青春のバイブル、はい、
そう、青春のバイブル、
まさに合図ということですね、
はい、
なるほど、
はい、このね、合図という漫画がね、
はい、
まあ、どれだけ素晴らしかったかと。
はい。
まあ、あの、甘酸っぱい青春。
はい。
あの、うん、要は、ビデオガールズの時は、
はい、
いろんな目線で描かれていた、
はい。
恋愛模様だったのを、
はい。
合図に至っては、はい、まあ、主人公である市高。
はい。
だけに、まあ、視点を絞って、
はい。
まあ、描いてるんですね。うん、なので、より、男性のバカバカしさ。
はい。
だったり、
はい。
まあ、プライドとかそういったものを描きつつ、はいはい、登場するね、
はい、
いおりちゃん、いちちゃんといったね、
はい、またタイプの違った女の子、
ね、そう
よ ね, 魅力的なね、
また書き分けも ねいいでしょ
う、はい、ね、
もう、
はい、
そんな、
はい、後のジャンプに、後のジャンプにも引き継がれてますよね、
あ、そうですね、
そうですね、はい、それでまたちょっと切なかったりとか、
ね、そうなんですよ、
あれ
がね、
サイドストーリーもいいですしね、
はい、
うん、寺谷とかね、ああいったね、サイドのキャラクターもね、
はい、
それぞれストーリーがあって、
はい、
よかったんですよ、
はい、
うん、これあれですね、あの、いつまでも話しそうですね、
あ、
そう
か、
ね、
はい、
そう、もみさんがもう完全に思い出モードに入ってますね、
ちょっと古い
な感じで、
はい、
やはりアイザ素晴らしい、
はい、
ね、作品ですから、
はい、
はい、ここはね、それを100点として、
はい、それを100点ですか、
もちろんお二人はもうアイザはもうね、
はい、
最後まで読まれたわけですよね、
いえ、
あれ
私は読んでないんですか、
あのパンツのシワだけはめちゃめちゃ覚えてるんですけど、
なんでよ
すごいなって
うまいなって。
私もまあ、絵を描く仕事をしてたりするんで。
そっかそっかそっか。だから、そういうのを参考に。は
い、素晴らしいと思ってた
まあね、ボディをね、はい、もうラインがもう素晴らしいよね。はい、あの曲線。
はい、
うん、まあそれも込みで、それを100点として、
はい、
そうですね、
はい。
ね、漫画としても、はい、イラストね。
はい。
はいはいはい、
そしても、はい、やはり100点。聞いてみましょう。
はい、もう早く、早く進めましょう。
あ、そうかそうか。
100点としてね。
好きすぎて。
はい、
好きすぎて。私漫画、漫画苦手だけど、アイズだけはもうすごい好きなん
です、はい、
伝わってきました、自分に。はい。じゃあ、ゴズギャンビット。
まあ、そんな一高の私がね。
はい。一高の私。はい。
ゴズギャンビットを、まあ、何点かと。
はい。ということですね。
はい。
はい。
じゃあ、
どなたから。
私から行きましょう。
あ、じゃあそんな、はい、最後まで読んでいない愚かなちばみさんから。
そうですね。ずっと言っていたちばみさんから。
はい、こんなに責められるとは。はい。
はい。
まあ、最後まで読んでいないパンツのシワだけを見ていたちばみです。
はい。
はい。それを、そっち、合図を100点として、このゴンズ、
ゴンズ。ゴンズ
大事なところで噛んでしまった。
ゴンズギャンビットじゃない。
ゴンズギャンビット。
さっきのゴイタが引いてる
んですよ。そうですね、完全に。
はい、
うん、
ゴツギャンビット、神々の一手。
はい。
はい。
はい、あと一応悩まれるんですね。
ね、ありがとう。
はい、まあ、どこまで天井を設けようかなって思ってます。
うんうんうん、
はい、
うん。
900点。
おお、すごい上がっちゃった。
いや、もう本当にね、今までのゲームで、
あ、今まで遊んできた、
はい、今まで遊んできたボードゲームの中で一番プレイしてますね。は
い、
あれ、
いやいやいや、
クワルトを除いて、
あ、クワルトとゴッズギャンビットが一番遊んでると、は
い、そうですね。
クワルト好きですもんね、
はい、
ね、
はい、
うん、
なるほど、
そうですね、カードゲームの中では一番遊んでます。
各史上最高点ですよね。
確かに。
はい、
はい、うん、これ面白い、
高い評価です、ね、う
ん、はい、大好きですこれ。
もうね、
はい。
仕方ないですね。
はい。うん、あ、金井先生さんから3000円もらってるわけじゃないですよ。
マジですか？
違いますよ。
私はもらってますよ。
何？もらって
みとしてもらって。金井先生さんから毎月振り込まれてる3000円をそのままボードゲーム研究室の、
はい、
横流ししてるわけです
か、ね、はい、兄貴に送ってる。
何ですか、
マイルを横から横へ。
何ですか、そのお金の流れは。はい。
はい、では次、かおりんさん。はい、
そうですね、
はい、
まあ合図を100点として、
はい、
ゴツギャンビットはそうですね、300点ですね。
おお、
でもかおりさんの中ではすごい高いですね。
まあ高いですね、まあ、でも合図も好きなんですけどね、
あ、そうですか、
はい、好き
なんです
ね。なるほど、私も初めて読んだ、
はい、
あの前にも言いましたけど、うん、少女漫画読まないん
で、ああそうそうそうそう、
ね、ちゃんと初めて読んだのは恋愛漫画じゃないですけど、合図、
ね、
なんです私、
え、一番最初
そうですか、
てめ、
何、うるさい、
通りで
通りで
何ですか、通りでって何ですか、通りでって何ですか、
通りで下ネタをそっと言ってくると
思いますよ。いやいやいや、でもあの時にも思いましたけど、
はい、
視点が一高の視点なんですよね、
はい、
で私は女性なので、
はい、
ちょっとやっぱ、まあ、いおりちゃんと気持ちとかを考えてちょっとなんかね、
はい、
シクシクしたというか、
ああ、
でもあれらしいですね、合図って結構あの女性ファンが多くて、
はい、
あのイラスト募集とかのコーナーもほとんど女性が書かれてて、
はい、あ、そうなんですね、
はい、お便りも女性が多かったらしいですよ、はい、うん、
やっぱもうあの子たち、あの女の子たちを見ると可愛いって思いますね、うん、なんか特殊ですよね、あの合図の子たちは、
うん、いや特殊ですよ、特殊なんですけど、やはり思春期に見ると、
は
い、そのいおりちゃんの
あのね、
いおりちゃんの愛らしさと、
はい、あのね、
その いつきのその不器用さ、
はい、
もうね、今思い出しただけで泣きそうですね、
また読みたくなってくるこれ。
でもちょっとあの一個、
はい、
あの一つちょっと気になってるんですけど、かおりんさん、
はい、
あの冷やし中華、前回の冷やし中華、かおりんさんが大好きだと言っていた、
はい、
冷やし中華と合図だったら、
なんでそこくら
い合図が100点だとして冷やし中華は何点なんですか。
いや、今それ聞く、
あ、でも正直、
はい、
あ、でも合図は面白いですよ、
うん、
あれ名作ですね、
じゃあ合図が相当
読んだ方がいい作品だと思いますよ、
はい、相当上にも関わらず、
でもゴツギャンビットは楽しいですね、
なんと、
はい、
ましてですよ、
はい、
うん、
あ、まあ、ちょっと言いたかったんです、先ほどのね、あのキャラクターのこと私知らなかったので、
はい、
はっていうね、
あ、はいはいはいはい、はい、そうですね、尾形さん、
はい、
うん、
これはもう
それでポイント
は
さらに上がった
と、はい、ポイントを上げておかない
と、いや、どうなのかな、それ見て気づいてないんだからもうダメじゃん、
え、冷た
ダメでしょ、
冷た、 まあそうかもしれないんですけど、知れたことの嬉しさですよ、ね、
なるほどね、
はい、
青春の映画ですよ、
うん、そういった意味でも、はい、ゴッズギャンビットそれだけ評価してると、
はいはい、うん、そうですね、
うん、ましてやね、まあ、はい、お世話になってる金井誠司さんですからね、
そうですよ、まあでも逆にですよ、思ったんですけど、まあ、こんな合図を100点としてしまった、まあ、もみさんですよ、
そうですね、
まあ、ゴッズギャンビットこんなに面白い、じゃあいくつなのかというところですよ、
アイズビーキの、
私ですか、はい、アイズビーキ、別にアイズビーキではない、
あのすごいですね、カツラさんビーキではないんですね、
あ、まあまあまあ今は、
ね、アイズビーキ、
今はね、
アイズビーキ、はい、
まあそうですね、
リアルな女子、
まあ、アイズ至上主義なんで、
はい、
うん、
はい、
そうですね、まあ、うん、そうですね、アイズが100点として、はい、このゴッツギャンビットは、うん、100点、
おお、でもタイ、
タイ、もうほぼ、
はい、
ほぼアイズ、
ほぼほぼアイズ、
なんかそういうと全然違いますよね、
誤解ありますよ。
あ、でもまあこれだけ思い出の品だとね、はい、先ほどもね、はい、見たこともないようなね、昔の、はい、もみさんの顔を ね、
そうですよね、
その
キラキラした、
その一高が、そのいおりちゃんとね、修学旅行に行ってってね、
はい、
いおりちゃんと距離が縮まりそうなタイミングで、
はいは
い
は
い、いつきが大変なことになったって言って、
はい、
いおりちゃんを置いて、
はい、
一高はもうやむなく帰るんですよ、はい、家に修学旅行中だったのに、はい、ちゃんといい感じだったのにね、
はい、
で、いつきどうしたんだって言ったら、はい、家が火事になったと、
あ、大変大変、
うん、で家が燃えたんだって、
はい、
でそこにもう佇んでるんですよ、もう、
はい、
いつきが、
はい、
で何やってんだって言ったら、初めてその一鷹に褒められた、
はい、
小学校の頃に褒められた、
はい、
一鷹を作った、その粘土で作った像を、
はい、
が燃えちゃって、それを泣きながらずっと抱きしめてるんですよ。でそれをね、見たまた一鷹が、
はい、
もう、もういい、いい月と、お前ってやつはって、
切ないんですよね、
美しい、
女の子側から見ても分かるんですよね、
はい、はい、
うんうん、
もうそのねシーンのね、
はい、
もう切なさ、
はい、
もうだから、もう例えるなら、私がもうその家が火事になってね、
はい、
ゴツキャンビットが燃えてね、
はい、
あれもう、もう涙してるわけですよ、もう、うーと、また買えばいいかなと。
カチカチっとね。
ポチリと。
ポチリ、ポチリっとね。
あれあれあれ、ポチリって。
うん、
そうですね、スマホ燃えなければすぐ買います
、ね、そんな感じです。
なるほどね、なるほど、まあでもでも、はい、でもそのアイズと、
はい、そうそうそうそう、それだけのね、
はい、
はい、もう価値があると、
はい、
もうなんせ、はい、でそんなね、アイズなんかはもうね、中学生だったんで、はい、もう思春期マックスですから、
はい、
もう悶絶しながら毎回ね、私単行本派ですからね、
はい、
もう出たらもう急いで買いに行って、でもううわーっと姉貴に隠れて、うわーっと自分の部屋で見て、もうぐるぐるぐるぐる回ってましたよ。
回ってた。
ベッドの上でぐるぐるぐるぐる回ってました。うわーって。
うわーってもうね。
うるさいっつってね、怒られたりしましたけど。
はい、
で今もゴッツギャンビットでね、
はい、
あのもうちょっとで勝てそうなタイミングでね。
はい、
今もう一回自分の手番が来たら上がりってタイミングの時に、他の人に上がられた時は同じように悶絶するわけですよ。うわーって、さーって、チクシャーってなるわけですよ、
はい、
うん、それだ、そういった意味で合図と一緒です。
一緒。
モミさん
の言い訳です。なんかいろんなことが一緒なんですね。
はい、
なるほど、なるほど、
そういうことです。なので私の中では100点、はい、
100点、
はい、ほぼ合図。
わかります、ほぼ合図。
はい、では、まあ、そんなね、まあ、3人の意見をね、
はい、
踏まえて、
まとめて、まあ何点にするかといったところですが、ちぱみさんが900点、かおりんさんが300点、
はい、
でまあ私がまあ100点じゃないですか、
はい、
うん、まあこれは何でしょうね、これどちらを立てりゃいいのかな。
まあ、もみさんの主観で決めていいんですよ。
いや、だとしたら100点なんですけど、やはりその、はい、男性だけの目線では良くないので、まあ、ここはまあ、300点にしますか。
あ、うん、いいです、そこが私も落としどころだと思っております、
うん、なので、はい
はい、
今回のこのゴッツキャンと、
はい、
神々の一手
は、
はい、合図を100点とすると、
はい、
はい、300点、
はい、
ということになりました。
はい。よっしゃー。
はい。
よっしゃー。
というところでね、はい、はい、まあここまあボードゲームの紹介はここまでなんですが、はい、ただ一つね、あの注釈というか、はい、これは言っとかんと怒られるなと思ったのは、はい、ウノと言い過ぎました。
言い過ぎだと思いました。っていう書くように言やってないんですもんね。
はい。そうです。ウノウノ言い過ぎました。もしかしたらはい、ね、金井誠司さんに怒られるかもしれないから。
そうですね、
うん、まあまあまあ、でもね。ウノを元にして、
はい、
教えて、
はい、
さらに、
はい、
遊びの幅が広がり、
はい
はい、で、はい、こういった簡単なカードゲームがあるところから、
はい、
他のボードゲームにも移れると、
はい、
っていった意味ではもう非常にね、
はい、
遊びやすいんで、おすすめです。本当そうですね。はい、
はいはい、ぜひね、はい、ウノを買おうとしている人なんかいたら、
はい、もうちょっと待った。
いやもう一回殴ってですね。
はい、
はい、殴るところまで行くんですね。
肘で。
肘で
殴って、
はい、一回落としてますね。
落としてからの、
はい、
はい、ゴツギャンビと購入させるように。
握ってるちょっとね、ウノをパッて外してね、そこにゴツギャンビとね、
そう
って入れとくんですね。気がついた時
に。これはゴツギャンビと、いや、ならない、うん、ということで、はい、
はい、
そらなく愛してますので、
はい、
そこは勘違いなさらぬように。
もともね、愛して
ます。大変です、これは。
というところで、
はい、
はい、まあ、一旦休憩と、
はい、
いうことで、では、さらば